に行きましょう。詩式の今日は19章から21章。3章全部終わるのかという。かなり飛ばしていきたいと思うんですけども。先に言っておきます。ある聖書の、メッセンジャーというか、その御言葉を語る人たちの中には、ここは別に読まなくてもいい箇所だというふうに言う人たちもいるくらい、暗い感じになります。なんだこれはってなります。先に言っておきます。でも、なんだこれはの、その根本的な問題のその理由とか、問題っていうのを一緒に学んで、彼らからその学ぶっていうことはほとんどないでしょうけど、その反面教師として、これが私の人生のうちに、私たちのこのフェロシップのうちに、なんという幸せ、なんという楽しさだろうというふうに言われるべきフェロシップの中に、これが入り込んでこないように、反面教師として学んでいけるかなと思います。一言祈ります。天のお父さん、今日もあなたの御言葉を学ぼうとしています。どうぞ、ここにいる一人一人を、またこれを聞いている一人一人をあなたがお助けください。あなたが語ろうとしておられることを、聖霊によって理解できますように、私たちの内なる人を強め、またあなたが聖霊を与えてくださって、ここに書いてあること、またあなたの言葉を理解できますように、学ぶべきことを学べますように、どうぞ力を与えてください。お願いします。またあなたのことを聞きたいという思いと、その力を与えてくださるように、お願いします。御言葉を分かち合う私をも、どうぞあなたが助けてください。あなたの聖霊によって私を満たし、あなたが語ってくださるように、あなたの言葉をどうか与えてください。そのことを余すところなく、わかりやすく、分かち合うことができますように、どうぞ私を導いてください。お願いします。今日もあなたに期待して、あなたを待ち望みます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。詩式の19章の一節をまずお読みします。イスラエルに王がなかった時代のこと。一人のレビ人がエフライムの山地の奥に滞在していた。この人は、そばめとして、ユダのベツレヘムから一人の女をめとった。だレビ人がそのそばめをめとったという話ですけど、その、まず時代背景です。イスラエルには王がなかったって。で、王がなかったから、その、政治的に混乱してたというよりも、私たちこの詩式の、この前やった17章、18章でも学びましたけど、人々がその神に目を向けないで、自分の好き勝手に生活をしてた時代ですね。で、これからその後、王様が立っていきますけど、その王様は誰が立てるかっていうと、神が立てたんですよ。つまりその王様をこの後立ちますけども、その神がその王を立てて、結局のところその神がそのイスラエルを治めるという、神の主権というのがあったんですよ。最初のイスラエルの国にはね。でもここではその王がなかったんですよ。人々は好き勝手に生活してて、そして神の主権を認めず、神の主権を否定してた時代なんですよ。ぶっちゃけ現代もあまり変わらないですね。自分の価値観、自分たちのその目に正しいことを行うっていうのが今も変わらないです。まともなことは起こりそうにないです。これから先、私たち学んでいく中で。神の主権を認めないし、自分の好き勝手やってるっていう、それが時代背景ですから。まともなことは起こんないですよ。そのレビ人が、その、そばめをめとったと書いてあります。そばめっていうのは、もちろんその、立法的には、この伴侶的な扱いを受けるんですけど、でも妻とはまた違うんですよ。その、家庭での役割や、また社会的な立場っていうのは、妻とは違います。で、興味深いことに、その、聖書の登場人物の中で、その、そばめをめとった人々がたくさん出てきます。例えば、アブラハムもそうです。サラとの間に、子供が生まれなかったからね。ヤコブもそうです。この、お姉さんと、妹がこの喧嘩し始めてね、自分のその、女奴隷をそばめとして与えるんです。ヤコブもそうでした。またサウル王もそうでした。ダビデ王もそうでした。またソロモン王もそうでした。ソロモンに至っては700人の妻と300人のそばめですからね。理解できないです。で、アブラハムにしても、ヤコブにしても、サウル王にしても、ダビデ王にしても、ソロモン王にしても、どの家庭にも問題を抱えてたんですよ。そりゃそうですよ。一対一の関係でも問題抱えるのに。そんな複数なったら無理ですよ。 だからそのそばめという、そばめをめとった人たち、また妻を複数めとったその人たちは出てきますけど、どこにもその幸せな家庭を、また神が願っておられるような家庭を、その築いていったのはいないですもん。学べるのは出てこないですよ。そもそも神はその結婚というのを神がその定めたときに、その一夫一婦制というか、一人の人が一人の人をめとるっていう、その一人の人が一人の人と結婚するっていうのが、それが神の元々の計画ですから。創世記の2章24節。それゆえ男はその父と母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。イエス様はマタイの19章でこうも言っています。それで、もはや二人でなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。じゃあなんでそばめを持ったり、またその離婚、離別するようなことを、そのモーセは許したのかっていう、立法学者たちのその質問に対してイエス様はこう答えました。モーセはあなた方の心が固くななので、その妻を離別することをあなた方に許したのです。しかし初めからそうだったのではありません。その離別するということをその許さなかったら、その人殺しまでしたかもしれないって。その初めはそうじゃなかったって。一人が一人の人とその結婚して、一つになって、その神の前に生活していくっていうことを神は願ってたんです。だからその、複数のその、妻をめとってたり、また、そばめたちがいたりする家庭はうまくいくはずがないんですよ。神がそれを願ってなかったから。で、このレビ人は、ユダのベツレヘムから一人の女をそばめとしてめとりました。二節。ところがそのそばめは彼を嫌って、彼のところを去り、ユダのベツレヘムの自分の父の家に行き、そこに、4ヶ月の間いた。でそのそばめはレビ人を嫌ったと書いてあります。口語訳を読んでみると、その彼に怒ってと書いてあります。新共同訳を見ると裏切ってと書いてあります。英語の聖書を見てみると、その売春して不倫してというふうに書いてあります。だからこの、そばめは、もしかそのレビ人に対して怒って、彼を裏切って、その不倫したんでしょうね、きっと。それを合わせていくと。それで、その彼から離れて自分の父の家に帰ったんですよ。そして4ヶ月間そこにいたんです。でもレビ人は3節、そこで彼女の夫は年頃に話をして彼女を引き戻すために若い者と一区引きのロバを連れ彼女の後を追って出かけた。彼女が夫を自分の父の家に連れて入った時、娘の父は彼を見て喜んで迎えた。レビ人はその彼女を離縁することはできました。でも、彼はどちらかというと、その関係を回復することを望んだんですよ。それを願ったんですよ。だからこれはいいことですよ。できることならその回復した方がいいわけですから。そして、娘の父は彼を見て喜んで迎えました。まあ、それはそうですね。4節から、娘の夫である、父である舅が引き止めたので、彼は舅と一緒に3日間留まった。こうして彼らは食べたり飲んだりして、夜を過ごした。もうこの客人をもてなす文化の中で、こうやって、まあまあまあ、ここに、そのちょっといてくださいよ。ご飯食べてってくださいよ。ゆっくりしてってくださいよ。また一晩泊まってくださいよ。もう一晩泊まってくださいよ。というのが、その常だったからです。で、これがまた続いていきます。5節。4日目になって朝早く、彼は出かけようとして立ち上がった。すると、娘の父は婿に行った。少し食事をして元気をつけ、その後で出かけなさい。それで彼ら二人は座って共に食べたり飲んだりした。娘の父はその人に言った。どうぞ、もう一晩泊まることにして楽しみなさい。その人が出かけようとして立ち上がると、舅が彼にしきりに勧めたので、彼はまたそこに泊まって一夜を明かした。5日目の朝早く、彼が出かけようとすると、娘の父は言った。どうぞ元気をつけて日が傾くまでゆっくりしていなさい。そこで彼ら二人は食事をした。3日間まず留まって、そして4日目の朝早く旅立とうとしたら、まあまあまあというふうに言ったんですよ。もちろんそのこれからのその旅の旅程を考えてですよ。これから先出てきますけど。その日の高いうちにまだ目的地に着くために朝早く旅立とうとしたんです。でも4日目にはそれをしませんでした。まあまあまあって言われて。5日目も引き止められたんですよ。でも9節、それからその人が自分のそばめと若い者を連れて出かけようとすると、娘の父である舅は彼に言った。ご覧なさい、もう日が暮れかかっています。どうぞもう一晩お泊まりください。もう日も傾いています。ここに泊まって楽しみなさい。明日の朝、早く旅立って家に帰ればいいでしょう。その人は泊まりたくなかったので、立ち上がって出て行き、 エブス、すなわちエルサレムの向かい側にやってきた。鞍をつけた一区引きのロバと彼のソバメットが一緒だった。で、5日目はさすがにもう泊まりたくなかったんですね。もう早く出かけたいって、もう帰りたいって。でも出発したんですよ。ただそのソバメのシュートに引き止められて出発が遅れたんですね。本当はその先のはその目的地に着くために旅程を考えて朝早く旅立たないといけなかったんですよ。でも彼はもうそのまあまあまあというのにかまけちゃって出かけなかったんですよ。ただ嫌になってもうとにかくもう出たいって。そんなんだったら最初から断ればいいのにね。断るべきところで断らないと後で痛い思いをすることがあります。この人たちみたいに。11節。彼らがエブスの近くに来たとき、つまりエルサレムですね。日は非常に低くなっていた。それで若い者は主人に言った。さあ、このエブス人の町に寄り道して、そこで一夜を明かしましょう。で、エブスまで来たときには日が非常に低くなっていたというふうにあります。で、彼らはその、最初はそのベツレヘムにいたんですよね。で、ベツレヘムから、そのエルサレムに、エルサレム、今のエルサレム、ここで言うエブスまで、その旅をしたわけです。で、ベツレヘムからエルサレムっていうのは、だいたい10キロぐらいです。10キロっていうと、その、まあ、徒歩でだいたい1キロって、普通に歩くと15分ぐらいですか？早い人で15分切るでしょうね。まあ、15分で考えると、10キロっていうのは150分。だから2時間半ぐらいですよ。つまりその彼らがエルサレムというかごめんなさい、ベツレヘムを出発してその北に向けて歩いていってるんですけど、10キロ歩いた、つまり2時間半ぐらい歩いたらもう日がその沈みかけてたんですよ。どれだけ遅くに出かけたかです。判断も悪いんですよ彼の。だからおそらくその朝ごはんだけじゃなくてお昼ごはんまで食べて3時のおやつぐらいまで食べてそこから出かけたんですよ。そんなだったらもう一泊して朝早く出かけた方が良かったですよ。それが嫌だったら朝早くその言われた時にすいませんっつってそれで私たちは出かけますって言えばよかったんです。若い者はそのさあエブス人の町に寄り道してそこで一夜を明かしましょうというふうに提案しました。でエブス人っていうのはもちろんそのユダヤ人たちっていうかそのイスラエル人たちの町じゃないですね。なので12節すると彼の主人レビ人ですねは言った。私たちはイスラエル人ではない外国人の町には立ち寄らない。さあ、ギブアまで進もう。それから彼は若い者に言った。さあ、ギブアかラマのどちらかの地について、そこで一夜を明かそう。だからレビ人はそのエブス人の町じゃなくて、同胞のイスラエル人の町に泊まりたいって、そこを選んだんですよ。で、ギブアっていうのはエルサレムからさらに北に5キロぐらいのところ。またラマっていうのはエルサレムからもうちょっと行って、ギブアを通り越して、8キロぐらいのところにあります。こうして14節、彼らは進んでいった。彼らがベニヤミンに属するギブアの近くに来たとき、日は沈んだ。彼らはギブアに行って泊まろうとして、そこに立ち寄り、町に入って行って広場に座った。誰も彼らを迎えて家に泊めてくれる者がいなかったからである。で、ギブアの町に入ったんですね。もう日が沈んじゃったから。で、そこは、そのエブス人とか、その外国人の町ではなくて、表人の町じゃなくて、そのイスラエル人の町です。で、ギブアの町に入ったけども、誰も迎えてこなかったって。つまり、その旅人をもてなす人がいなかったんですよ。それは普通起こり得ないんです。その旅人をもてなしなさいって。親切にしてあげなさいって。それがその立法の根本にあるからです。実際にこのレビ人がその宗徒の家でまあまあまあって引き止められたようにそのぐらいそのねちっこく旅人をもてなしなさいって。ギバの町に入ったけども誰も彼らを迎えてくれませんでした。16節そこへ夕暮れになって野良仕事から帰った一人の老人がやってきた。この人はエフライムの産地でギバに滞在していた。この土地の者たちはベニヤ民族であった。目を上げて町の広場にいる旅人を見たとき、この老人はどちらへおいでですか？どちらからおいでになったのですか？と尋ねた。で、そういうその彼らに対して一人の老人が彼らをも、そのに近づいてきました。彼はそのエフライムの産地の出身です。つまりギブアの住民というか、もともとギブアに住んでた人じゃないんですよ。よそ者というか。同じイスラエル人ですけど、そのエフライムから出てきて、そのギブアに滞在してた人です。だから唯一この町でその彼らをレビ人たちを迎えてくれたの、もてなしてくれたの、 よくしようというふうに思ったのは、そのギブアの外の人だったんです。で、ギブアという町は愛がないというか、他の人には興味がないというか、そういう町なんですね。もっとこれから見ていきますけど。それで老人は彼らを家に招いて、そしてレビ人から事情を聞きました。どっからどこに行くんですか ?18 節。そこでその人は彼に言った。私たちはユダのベツレヘムからエフライムの山地の奥まで旅を続けているのです。私はその奥の奥地のものです。ユダのベツレヘムまで行ってきました。今、主の宮へ帰る途中ですが、誰も私を家に迎えてくれるものがありません。私たちのロバのためには、藁も貝場もあり、また私と妻と、私たちと一緒にいる者、一緒にいる若い者とのためには、パンも酒もあります。足りないものは何もありません。だからレビ人は、その私たちはそのベツレヘムからエフライムの山地の奥まで旅してますって、主の宮に帰る途中、主の宮っていうのは今はエルサレムにないですからね。この時にはその城に立ってます。その、幕屋がね。で、城はもうちょっと北の方にあります。その途中ですって。でも誰も家に迎えてくれる人がいないですって。でも自分たちに必要なのは全部あるんですって。だからあんまり気にしないでくださいって。ご迷惑はおかけしませんよ。そこで20節、この老人は言った。安心しなさい。ただ足りないものは皆私に任せて。ただ広場では夜を過ごさないでください。こうして彼はこの人を自分の家に連れて行き、ロバにマグサをやった。彼らは足を洗って食べたり飲んだりした。だ広場では夜を過ごさないでください。この老人はギブアの外から来た。ギブアの人たちがどういう人たちかっていうことを知ってたに違いないんですよ。先に予習をしてこれを読んできた人たちはわかるかもしれないですけど。別にこれからみんなで読んでいくんですけど。レビ人たちが広場で夜を過ごしたらどうなるか知ってたんですよ。なので、広場では夜を過ごさないでくださいというふうに彼らにお願いしたわけです。ギバーの人たち。どういう人たちかというと、ここからテンションが一気に下がっていくんですけど、彼らが楽しんでいると町の者で横島な者たちがその家を取り囲んで戸を叩き続けた。そして彼らはその家の主人である老人に言った。あなたの家に来たあの男を引き出せ。あの男を知りたい。でギバーの人々でその横島な者たちが来ました。戸を叩き続けたって。どんどんどん、どんどんどんって。あの男を引き出せって。あの男を知りたい。知るっていうのはつまりその性的な関係を持つってことです。そのギブアではその同性愛がその横行してたんですよ。男性が男性とその関係を持つみたいな。だから当然罪ですよ。どっかで聞いたことありません?この話。創世記も出てきますよ。ソドムとゴモラですよ。ロトがそこにいたんですよね。アブラハムのその甥が。で、神がその、ソドムとゴモラのその罪が、もう、あるところまで達してしまったから、その町を、その滅ぼすっていうことで。で、その使いを送ったんですよ。全く同じことが起こったんですよ。そこでも。だから当時のイスラエルでは、少なくともこのギブアでは、神がその、怒りを持って滅ぼした。滅ぼし尽くした。ソドムとゴモラと、同じような状況がそこでこの繰り広げられてたってことです。それを突っ込む人たちもいなかったんです。どれだけこの時のイスラエルの状態が悪いかですよ。それを知ることができます。だから確かにギブアの人々も悪いですけど。それに対してその突っ込みを入れられない、突っ込みを入れない周りの人たちもどうなんですかっていうことですよね。私たちの周りにもそういう人たちいっぱいいますよ。その人たちに対して私はどうするかですよ。どう対処するかですよ。笑って、そのやり過ごせばいいのか。それとも愛を持って真理を語って、いや、それはまずいんじゃないっていうふうに言ってあげるか。当時のイスラエルは、少なくともギブアは、そうやってソドムとゴモラと同じような状況で、同じ、その、ベニヤ民族からは、何の突っ込みもなかったんですよ。そこで、その、横島の人たちに老人が提案をします。この提案は無茶苦茶です。23節。そこで家の主人であるその人は彼らのところに出て行って言った。いけない兄弟たちをどうか悪いことはしないでくれ。この人が私の家に入って後にそんな恥ずべきことはしないでくれ。そこで終わればいいじゃない。 でも24節、ここに諸女の私の娘とあの人のそばめがいる。今二人を連れ出すから彼らを恥ずかしめて、あなた方の好きなようにしなさい。あの人にはそのような恥ずべきことはしないでくれ。だ自分のその諸女の娘とあの人のそばめを好きにしていいよって。でもこの男性であるこの私の客人にはその恥ずべきことをしないでくれって。馬鹿げてますよ、この提案は。ナンセンスですよ。自分の家族を守ることは一切考えてないんですよ。自分の娘ですよ。また、その自分自身とその客を守ることだけしか考えてないんですよ。その客を守るって言っても結局自分のメンツなんですよ。自分がその人を自分の家にその呼んだんだから、その人に悪いことしないでくれって。でもこういう時こそ、神に助けを求める時じゃないんですか。主を助けてくださいって、私にはどうしようもできませんって。この横島の者たちから、私の客人を、また私の家族を、私自身を、主をどうぞお守りくださいって。でも残念なことに、この時代は、自分の目に正しいと見えることだけを行ってたんですよ。神の主権を求めず、神に思いを向けなかったんですよ。だからその自分の、そのちっちゃい頭で、自分のそのプライドで、自分の目にこれは正しいって思うことで、命名が、それぞれが判断してたんですよ。だからこういう悲劇が起こるんですよ。ギバの人々はその提案を受け入れませんでした。もっとひどいことが起きます。25節。しかし人々は彼に聞こうとしなかった。そこで、その人っていうのは誰かっていうと老人じゃないですよ。その人っていうのはレビ人です。は、自分のそばめを掴んで、外の彼らのところへ出した。すると彼らは彼女を犯して、夜通し朝まで暴行を加え、夜が明けかかる頃、彼女を放した。夜明け前に、その女は自分の主人のいる、その人の家の戸口に来て倒れ、明るくなるまでそこにいた。この老人以上にナンセンスな行為ですよ。何のために彼女との関係を回復させたんですか？彼女が彼から離れたっていうのも理由があるかもしれませんよ。最初に。もちろんだからといってその不倫していいってことでは決してないですけど。でもとにかくこの、なんて言っていいかわかんないですよ、この悲惨さには。ギバの人々はそのそばめを犯して暴行を加えて殺したんですよ、最終的に。何世紀も後になって彼らの残忍さっていうのは、その何世紀も後になっても語り継がれました。ホセアの9章の9節。開けなくていいですよ。ホセアの9章の9節。司法にも書いてあります。彼らはギブアンの火のように、心底まで堕落した。主は彼らの不義を覚え、その罪を罰するって。その時そのイスラエルも、ホセアの時代のイスラエルももうどん底まで落ちてたんです。それはギブアンの火のようだって。同じホセア10章の9節でこう言ってます。イスラエルよ。ギブアンの日々よりこの方、あなたは罪を犯してきた。彼らはそこで同じことを行っている。戦いはギブアで、この不法な民を襲わないだろうか。そんなことしてたら、その戦いに巻き込まれるよって。そんなことしてたら、痛い目に遭うよって。ホセアがこのギブアの人たちのことを、この残忍な行為を知って覚えてたんですよ。27節、その女の主人は朝になって起き、家の戸を開いて、旅に出ようとして外に出た。見ると、そこに自分のそばめであるその女が手を敷居にかけて家の入り口に倒れていた。ものすごく違和感を私は覚えるんですよ、ここで。ここ3回ぐらい読みましたよ。信じられなくて。その女の主人は朝になって起きですよ。どんな神経してたら寝れるんですか？この状況の中で。自分のそばめを外に出したんですよ。自分のそばめのこと一切気にしてないんですよ、この人。28節、そこで彼はその女に、大丈夫かい？私の愛する者よ。とは言わなかったんですよ。立ちなさい、行こう。おい。と言ったが、何の返事もなかった。そこでその人は彼女をロバに乗せ、立って自分のところへ向かっていった。もうここで死んでたんですよ。立ちなさい、行こうですよ。こんな冷たい言葉ないですよ。彼は彼にも、レビ人なんじゃないですか？民を代表して神の前に立ち、その神を代表して、その民の前に立つ、その大祭司に仕えてたその祭司の一人じゃないんですか？律法も学んで、神の愛や、その神が私たちにその、願っておられるその愛するということを知ってたんじゃないんですか？当時のイスラエルの状況ってのは最悪ですよ。レビ人からしてこうだから。私たち前のそのミカのところでもやりましたけど、そのレビ人も自分の利益を求めてまして。神に仕えるべき人たちが。 だから民全体が堕落してたんですよ。神に従おうとしないから。自分の好き勝手に生きたらこうなるんですよ。私たちの現代のその現代においても、殺人がないとは言えないですよっていうか、いっぱいありますよ。もっとひどいことは。なんでですか？自分の目に正しいことを行うからですよ。いろんな正当化をして、いろんなことでその合法化するんですよ。権利とかって言って。ここでその聖書がはっきり言ってる罪だって。同性愛にしても。いろんなところで大丈夫、それはもう罪、その、かわいそうなんだからと。性同一障害とか、あるわけないって。生まれ持って。神は男とは男として、女は女として、作ったんですよ。自分の罪ですよ。だから、この世界に、悲惨なことは絶えないんですよ。だからですよ。29節と30節。彼は自分の家に着くと刀を取り、自分のそばめを掴んで、その死体を12の部分に切り分けて、イスラエルの国中に送った。これももうよくわからないです。正気の沙汰じゃないんですよ。それを見た者は皆言った。イスラエル人がエジプトの地から登ってきたこの日から今日まで、こんなことは起こったこともなければ、見たこともない。このことをよく考えて相談をし、意見を述べよう。そのそばめの死体を12の部分に切り分けたんですよ。自分で。そして各部族に送って。で自分のそばめに対する仕打ちを裁いてもらうためですよ。その正義を求めたんですよ。でもなんで、そばめが殺される前に、この正義を求めなかったんですか？なんで、自分のそばめを外にほっぽり出してしまう前に、神に向かって助けを求めて、神の正義を求めなかったんですか？悲劇でしかないですよ。私たちのその目の前の状況で、うわぁ、もうこれ大変だとかって何にも考えないで。ただその自分の感情と感覚に振り回されて、神の助けを求めないで、自分の目にこれは大丈夫だ、正しい、こうしとこう、こう思う。そうやって言っとこう。それの行き着く先はここですよ。悲劇でしかないです。20章、1節から。そこでダンからベールシェバ及びギルアデの地に至るイスラエル人は皆出てきて、その回収はこぞってミツパの主のところに集まった。イスラエルの全部族、民全体の頭たち、40万の剣を使う歩兵が神の民の集まりに出た。ベニヤ民族はイスラエル人がミツパに登ってきたことを聞いた。イスラエル人はこんな悪いことがどうして起こったのか話してくださいと言った。ダンからベールシェバっていうのはイスラエルのその北から南、にある、そのダンからベールシェバ。で、ギルアデの地っていうのは、そのヨルダンの向こう側ですよ。だからその 2.5 部族。そのすべての全部族が集まってきたわけですね。まあでもおそらく、その当事者であるベニヤミンはいなかったでしょうね。だから、全11部族かもしれません。でもその民の全体の頭たちが来て、そして40万の、剣を使う歩兵も来て、で、ミツパの死のところに来ました。ミツパっていうのはエフライムとベニヤミンの境界にあります。後でその後ろの方に地図がありますからぜひ見てください。で、このギブアの町からもかなり近いところにあります。で、なんでこの人たちが集まってきたかっていうと、そのイスラエルの中に、その特にそのギブアで行われたその罪を対処するためですよ。それを裁くため。もちろん、そうやってその一つのことを、その罪をはっきりとその見て、で、その放っておかない、その罪を放っておかないという姿勢は素晴らしいですよ。おそらくそのレビ人のそのメッセージというのが、いきなり箱を開けたらその死体の部分が、体の部分があるわけですから。ものすごいインパクトですよ。そうやって、わ、これはやばいっていうふうに集まったかもしれないです。でもその当時、彼らは神に従わなかったので、罪というのは、このギブアだけじゃなくて、また、ベニヤ民族だけじゃなくて、そのすべてのその、イスラエルの中に、その罪っていうのは蔓延してたんですよ。この同じようなものが。だからこの時にはその集まってきたんだけども、自分たちのその中にあるその罪や、罪や、自分たちが犯していること、自分たちが神から離れてしまっていること、そのことは脇に置いてあるんですよ、ひとまず。でも、とりあえずその、この大きな罪みたいな。それに対してはその義憤みたいなのを覚えながら、その集まってきたんですよ。そこで、レビ人に何が起こったか、証言してもらっています。レビ人の証言、4節から7節。殺された女の夫であるレビ人は答えていった。私は、そばめと一緒に、ベニヤミンに属するギブアに行き、一夜を明かそうとしました。 するとギブアンの者たちは私を襲い、夜中に私のいる家を取り囲み、私を殺そうと図りましたが、彼らは私のそばめに暴行を加えました。それで彼女は死にました。そこで私はそばめをつかみ、彼女を切り分け、それをイスラエルの相続地の全地に送りました。これは彼らがイスラエルの中でみだらなはずべきことを行ったからです。さあ、あなた方、イスラエル人のすべてを今ここで意見を述べて相談してください。ギバでの出来事をレビ人は話しました。夜を明かそうとしたら、そのギバの者たちが私を殺そうと家を取り囲んで、でも私じゃなくてそばめに暴行を加えて殺しました。だからその罪をに対処してほしくて、彼女の体を切り分けて送りましたって言ってるんです。本当と、本当であり嘘ですよ。そばめを家の外に出したのはお前じゃねえかって。あんただろう。自分の命を守りたくてそばめを犠牲にしましたってことを一言も触れてないんですよ。そのことを気にも留めてませんでしたってことを何にも言ってないんですよ。そもそもなんで夜遅くこんなところに来て、ギブアに着いてしまったかっていう、その自分の判断の悪さとか、その自分の愛のなさとか、自分のその愚かさっていうことを何も言ってないんですよ。ただ、あいつらが悪いって言って、ただそれだけですよ。だから、あいつらが悪い、あの罪を裁いてくれって。私たちその人間関係でこじれるときに、こじれるってことはよくあります。家族でも夫婦でもあります。友達もあるし、職場の中でもあるでしょ。もうその場合、一人だけが悪いっていうのは基本ないですよ。基本。そういう場合もあるでしょうけど。でも自分のことよりも相手のことをなんか裁いてほしいんですよ。自分の罪よりも相手の罪の方がなんか大きく見えるんですよ。あいつ悪いって。神はあの人を裁いてくださいと。自分のことは何も言わないんですよ。自分が悪いことを神の前に全く認めないんですよ。この人とやってることと同じですよ。あの人は悪いやつだ。なんてひどいやつだって。でも自分はどうなんでしょうね。イスラエルは団結して集まります。それを聞いてね。そこで民は皆こぞって立ち上がっていった。私たちは誰も自分の天幕に帰らない。誰も自分の家に戻らない。今、私たちがギブアに対してしようとしていることはこうだ。くじを引いて攻め上ろう。私たちはイスラエルの全部族について、100人につき10人、1000人につき100人、1万人につき1000人を取って、民のための糧食を持っていかせ、民がベニヤミンのギブアに行って、ベニヤミンがイスラエルでしたすべての、このすべての恥ずべき行いに対して報復させよう。こうしてイスラエル人はみんな団結し、こぞってその町に集まってきた。レビ人のその証言を聞いて怒りを燃やしたんです。ギブアを攻め滅ぼすまでは誰も自分の家に帰らない。彼らのお得意の誓いですよ。神の前に誓ったんですよ。そしてギブアに行って、ベニヤミンの恥ずべき行為に対して報復しようって。そして、ベニヤミンの、諸族に使者を送ります。12節。それからイスラエルの諸部族は、ベニヤミンの諸族のすべての人に、すべてに人をやって言わせた。あなた方のうちに起こったあの悪いことは何ということか。今、ギブアにいるあの横島な者たちを渡せ。彼らを殺して、イスラエルから悪を除き去ろう。ベニヤミン族は自分たちの同族、イスラエル人の言うことに聞き従おうとしなかった。それどころか、ベニヤミン族は町々からギブアに集まり、イスラエル人との戦いに出て行こうとした。で、その使者を送ってイスラエルは、で、彼らの罪を示したんですよ。横島の者たちをその横しなさい。横島の者たちを連れてきなさいって。で、彼らを殺して、そしてそのイスラエルから、そのこの罪を除き去ろうって。でも、ベニヤミン族は耳を貸さなかったんですよ。ギブアのその横島の者たちを引き渡さなかったんですよ。それどころか、ギブアに集結してイスラエルと戦う備えをしたんですよ。俺も無茶苦茶な話ですよ。その日、ベニヤ民族は町々から2万6千人の剣を使う者を召集した。その他に、ギブアの住民のうちから700人の精鋭を召集した。この民全体のうちに左利きの精鋭が700人いた。彼らは皆、一本の剣を狙って石を投げて失敗することがなかった。すっごいですね。ちなみにその、一本の剣を狙って石を投げて失敗することがなかったっていう、その失敗することがなかったっていう、その失敗するっていうのは、そのヘブライ語で言う、その罪を犯すっていうのと同じ意味です。一本の髪の毛っていうのが彼らの的なんですよ。的を外さないっていうのが、その罪を犯さないってことで、的を外すってことが罪を犯すってことになるんですよ。だから神の、私たちは 神のその的の真ん中、神がこれが正しいって言ってる的の真ん中を、ど真ん中を言ってるのであれば、私たちは罪ではないんです。それから1ミリとか近くに落ちたとしても、それは的を外していて、それは私たちの罪なんです。神のその、私がね、その娘と遊んでて、ボールとかで、はいはいとかって言ったら、そのバスケットみたいなことをやってると、その私の的は動きます。よくやったねって言うように。でも神はその的を動かしません。正しい方だから。私たちが神に向かってその何かをするときに、私たちがその間違ってるのに、かわいそうとかって言って、そうやってずらしたりしないんですよ。それがもっとかわいそうだからです。罪を犯してるにもかかわらず、その罪に気がつかないっていうのは、かわいそうなんですよ。神からすると。だから私たちの罪が示されるっていうのは、それは神が私たちを愛している証拠なんですよ。そのままにしていると私たちが滅びるから。永遠に。そうならないように神は私たちに罪を示すんですよ。17節、イスラエル人はベニヤミンを除いて剣を使う者を40万人を召集した。40万対2万6千人。彼らは皆戦士であった。イスラエル人は立ち上がってベテルに登り、神に伺っていった。私たちのため、誰が最初に登っていって、ベニヤ民族と戦うのでしょうか。すると主は仰せられた。ユダが最初だ。戦いの初日です。朝になるとイスラエル人は立ち上がり、ギブアに対して陣を敷いた。イスラエル人はベニヤ民との戦いに出ていった。その時イスラエル人はギブアで彼らと戦うための陣備えをした。そこでそのユダが先陣を切ったんですね。神に言われたから、ユダが行きなさいって。ベニヤ民族はギブアから出てきて、その日、イスラエル人2万2000人をその場で殺した。で、結局、ベニヤ民が勝ったんですよ。この、少数の人たちが。しかし、この民、イスラエル人は奮い立って、初めの日に陣を敷いた、その、敷いた場所で、再び戦いの備えをした。で、そして、イスラエル人は登っていって、主の前で夕方まで泣き、主に伺っていった。私は再び私の兄弟、ベニヤ民族に近づいて戦うべきでしょうか。すると主は仰せられた。攻め上れ。それが一日の終わりです。負けたんですよ。そして、泣いたんですよ、神の前で。ウェーンって。負けちゃったよって。それでも行くべきなんですか？神は言うんですよ。行きなさいって。二日目、24節。そこで、イスラエル人は次の日、ベニヤ民族に攻め寄せたが、ベニヤミンも次の日、ギブアから出てきて、彼らを迎え撃ち、再びイスラエル人のうち1万8000人をその場で殺した。これらの者は皆、剣を使う者であった。また負けたんですよ。それで、すべてのイスラエル人は全民こぞってベテルに登って行って泣き、そのところで主の前に座り、その日は夕方まで断食をし、全焼の生贄と和解の生贄を主の前に捧げた。そしてイスラエル人は主に伺い、当時神の契約の箱はそこにあった。当時、アロンの子、エルアザルの子、ピハネスが見舞いに仕えていた。二日目、またベニヤ民族が勝利しました。イスラエル人1万8000人が殺されて。神が行けって言ったんじゃないんですか？神からゴーサインが出てるのに、彼らは負けたんですよ。神が行きなさいと言っているから、必ずそこでうまくいくとは限りません。イエス様は弟子たちを強いて船に乗らせて、そして向こう岸に渡りなさいって言ったんです。その時どうなったかというと、ものすごい嵐が来て、船が前に進まなかったんです。神はイスラエルに対してベニヤミンにその登って行きなさいって戦いに行きなさいっていうふうにゴーサインを出したんです。でも神がゴーサインを出したイコールうまくいくすべてが。そして、その全てが、その勝利するというふうには限らないんですよ。その戦いに勝利するという意味ですよ。その時の。なぜかというと、イスラエルには、通るべきプロセスがまだあったんですよ。この二日目の敗北を受けて、イスラエルは何をしたかというと、神の前にもう一回出て行ったんですよ。そして今度は、その全民ですよ。全ての民がこぞってベテルに登っていって、一部とかじゃなくて、頭たちじゃなくて、すべての民が登っていって、主の前に座って泣いたんですよ。泣いただけじゃないですよ、今回は。一日目は泣きましたよ。泣いただけでした。二日目は泣いて、夕方までその断食をしたんですよ。そして、全焼の生贄と和解の生贄を主の前に捧げました。 つまりイスラエルはその自分たちと神との関係をまず修復したんですよ。泣いて断食したんですよ。生贄を捧げたんですよ。全焼の生贄は神に対する献身を表します。和解の生贄っていうのはごめんなさいって悔い改めをその表してその和解を求めるんですよ。でその生贄を捧げたんです。そうしたら今度は神は28節の後を読みますけど、そして、言った。私はまた出て行って私の兄弟ベニヤ民族と戦うべきでしょうか、それともやめるべきでしょうか。主は仰せられた。攻め上れ、明日彼らをあなた方の手に渡す。ここではっきりとその今度はこの戦いに勝つよというその約束をしたんですよ。一回目はただ行きなさいだけですよ。逆にその叩かれたんですよ。痛い思いしたんですよ。それで何が分かったかっていうと、私たちは神との関係がやばいってことが分かったんですよ。それで神の前に泣いて悔い改めて低くなって神を求めたんですよ。そしたら神は今度は行きなさいって、必ず勝利を与えるからって。相手の罪に対処する前に、自分の罪をその対処する必要があるという原則です。ベニヤ民族ギブアの住民っていうのはもちろん罰せられるべきです。と同時にイスラエルも神の前に正しくなかったわけですから、自分が神の前に罪を犯していながら、罪を犯している相手を罰するってことはないんですよ。マタイの7章の3節から5節。なぜあなたは兄弟の目の中に塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてください、などとどうして言うのですか。見なさい。自分の目には針があるではありませんか。偽善者たち。まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えて、兄弟の目からも塵を取り除くことができます。このお家のこの針ですよ。でっかい丸太ん棒が自分のその目の中に入ってんのに、他の人のその塵を取らせてくださいって言うかよって。自分のその罪を棚にあげて、他の人のそのちっちゃいその塵みたいなのを取らせてくださいっていうのはおかしいでしょうって。だからまず自分の目の中からその目の中にあるこの丸田んぼを、針を取り除けなさいって。その大きなものを。自分の罪を棚にあげないで、自分の罪を神の前に持ってって対処してもらいなさいって。許していただきなさいって。そうしたら、はっきり見えて、兄弟の目からも塵を取り除くことができますって。兄弟のその塵を取り除くことはできないと言ってるんじゃないんですよ。まず自分のその、針をどうにかしなさいって。自分の罪を。そしたら、兄弟にも使えることができるだろうって。自分のことは棚にあげんなよって。このイスラエル人たちもそうだったんですよ。だから神の前に低くなって、神を求めたら、今度は勝利を与えるよって約束をしました。神は。29節から戦いの3日目です。そこでイスラエルはギブアの周りに伏兵を置いた。3日目にイスラエル人はベニヤ民族のところに攻め上り、先のようにギブアに対して陣備えをした。するとベニヤ民族はこの民を迎え撃つために出てきた。彼らは町からおびき出された。陽動作戦ですね。彼らは一つはベテルに、他の一つはギブアに登る王子で、この前のようにこの民を撃ち始め、イスラエル人約30人を戦場で刺し殺した。ベニヤ民族は彼らは最初の時のように我々に打ち任されると思った。イスラエル人は言った。さあ逃げよう。そして彼らを町から王子におびき出そう。イスラエル人は皆その持ち場を立ち、バールタマルで陣備えをした。一方、イスラエルの伏兵たちは自分たちの持ち場、マアレ・ゲバから踊り出た。こうして全イスラエルの精鋭1万人が、ギブアに向かってやってきた。戦いは激しかった。ベニヤ民族は災いが自分たちに迫っているのに気がつかなかった。こうして主がイスラエルによってベニヤ民を撃ったので、イスラエル人はその日ベニヤ民のうち2万5100人を、殺した。これらの者は皆剣を使う者であった。今度はそのイスラエルがベニヤ民を撃ち破ったんですよ。で、2万5100人が殺されたと書いてあります。で、36節からずっとその46節っていうところまでは、その今読んだところのもうちょっと詳しい版が書いてあります。後で読んでください。ここは読まないで飛ばします。 まあ、46節。こうしてその日、ベニヤミンの中で倒れた者は皆で、2万5千人。100人がどっかに行きましたけど。数え方かな。剣を使う力のある者たちであった。それでも600人の者は荒野の方に向かってリモンの家、岩に逃げ、4ヶ月間リモンの家、岩にいた。イスラエル人はベニヤ民族のところへ引き返し、無傷のままだった町をはじめ、家畜、見つかった者すべてを剣の刃で撃ち、また、見つかったすべての町々に火を放った。だからイスラエル人はそのベニヤ民を打ち破った後、その町々を火で焼いたんですよ。イスラエル人は怒ってたんですよ。報復してやるって。彼らに報復を加えるまでは自分の家には帰らないって。そう誓ったんですよ。でも、イスラエル人の報復っていうのは度を超えてるんですよ。だって本来、この件で裁かれる人たち、裁かれるべき人たちっていうのは、ギブアの横島な者たちです。神がその彼らをその滅ぼし尽くすといった、その誠実しなさいといった民だったら別ですけど、彼らは自分たちのその兄弟たちですよ。同じ同胞ですよ。滅ぼす対象ではないんですよ。でも彼らはその自分の怒りのあまり、その自分の義憤というふうに思ったんでしょうね。これは正しいんだって。彼らを打ち尽くすのは、打ち滅ぼすのは正しいことだって。そう自分たちで判断したんですよ。神がその彼らにギブアの人たちを渡して、そこで終わっとけばよかったんですよ。でも、48節に書いてあるように、ベニヤ民族のところに引き返し、無傷のままだった町をはじめ、家畜すべてをその剣で撃って、見つかったすべての町々に火を放ったんです。そこまでやる必要なかったんですよ。怒りに身を任せて、報復という名のもとで、不必要な殺戮を行ったんですよ、彼らは。まあ、正しい行為じゃないですよ。だから、正義とは言い難いですよ。正義というのは、もちろん悪を行う者を懲らしめます。と同時に正義というのは正当な懲らしめを保証するんですよ。目には目、歯には歯ですよ。それは報復しなさい、復讐していいという立法じゃないです。そもそもその目には目、歯には歯って言った時に、これ誰に言ったかというと、その、祭司たちに言ったんですよ。裁く人たちに。だから、目だったら目の、歯だったら歯の、同じだけの罰を貸しなさいって。それ以上はダメだよって。はいははい、家は家。それ以上は悪から来るって。目なのに両目はダメなんですよ。歯なのに他のものはダメなんですよ。同じだけの、同じ、その損害があったら、その損害だけの懲らしめをしなさいって。その裁くためのスケールというか、尺度なんですよ。目には目、歯には歯っていうのは。だから、イスラエル人がそのベニヤミンの町々をその火で焼いたりするっていうのは、それはその、報復という名の、彼らのその正義という名の、不正義なんですよ。21節っていうのは、その彼らの、度を超えた報復の刈り取りで、またその悪い判断の、負の連鎖ですよ。もっともっと落ちていく、いきます、これ。これから。21節、21章。イスラエル人はミツパで、私たちは誰も、娘をベニヤミンに嫁がせないと言って誓っていた。そこで、民はベテルに来て、そこで夕方まで神の前に座り、声を上げて激しく泣いた。そして彼らは言った、イスラエルの神、主よ、なぜイスラエルにこのようなことが起こって、今日イスラエルから一つの部族が欠けるようになったのですか。愚かな誓いですよ。誰も娘をベニヤミンに嫁がせないって。怒りに任せて誓ったんですよ、神の前に。ミツパで。だから、おそらくその私たちはその、ベニヤ民族に、報復をするまで家に帰らないとかって言った、その時に言ったんでしょうね。誰も娘をベニヤ民には嫁がせないぞって。だこの誓いがどのような結果をもたらすかとか、そんなこと考えてないんですよ。ただもうその感情に任せて、怒りに任せて、おーって誓ったんですよ。そうだそうだとかって。でもその戦いの後、イスラエルは声を上げて激しく泣いたんですよ。なぜか。ベニヤ民族の残りが600人しかいないからですよ。そして彼らに対して、その娘を嫁がせないっていうふうに誓ったからですよ。600人はその勇士たちですよ。男ですよ。もうそのまま行くと、そのベニヤ民族は亡くなるんですよ。 なので、イスラエルの一つの部族が滅びようとしてるって泣いてるんですよ。何言ってるんだって言いたくなりますけど。自分たちの判断の悪さですよ。もし私たちが、神に聞き従わないで、自分たちが正しいと、自分が正しいと思ったことをやり続けてたら、同じことが起きます。自分のことは棚にあげないようにしましょう。だから神の前に低くなる必要があるんですよ、私たち。私は判断できませんって。一回、毎回毎回しよう、何が正しいんでしょうかって。神に求めて、その助けを求める必要はあります。イスラエルは声を上げて激しく泣いて、神に言ったんですよ。主よ、なぜこのようなことが起こるのですかって。もうあたかもその神が悪いみたいな。なんでこんなことが起こるんですかって。簡単ですよ、答えは。あんたたちが立てた愚かな、その誓いのためだよ。あなたたちが、その、怒りに身を任せて、神のその基準ではなくて、あなたたちの怒りの基準によって、自分たちの言う正義を振るったからだって。イスラエルは悔やんだんですよ。でも、時すでに遅しですよ。4節、翌日になって民は朝早く、そこに一つの祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。でも、この後読んでいくとわかりますけど、この生贄に何の意味もないんですよ。ただやっただけですよ。前の時みたいに神の前に低くなってごめんなさいっていうことはなかったんですよ。もしかしたら神は許してくれたかもしれないですよ。ごめんなさいって。この誓いを解いてくださいって。もしかしたら。でも彼らはしなかったんです。ただ、生贄を捧げただけです。5節から。そこでイスラエルの人々はイスラエルの全部族のうちで主のところに集まり、登ってこなかった者は誰かと言った。彼らがミツパの主のところに登ってこなかった者について、その者は必ず殺されなければならないと言って、重い誓いを立てていたからです。また誓いです。イスラエル人はその兄弟ベニヤミンのことで悔やんだ。それで言った。今日イスラエルから一つの部族が切り捨てられた。あの残った者たちに妻をめとらせるにはどうすればよいだろうか。私たちは主にかけて彼らに娘を嫁がせないと誓ったのだ。ついで彼らは言った。イスラエルの部族のうちで、どの者がミツパの主のところに登ってこなかったのか。見ると、ヤベシュ、ギルアデからは一人も陣営にその集まりに出ていなかった。民は転校したが、ヤベシュ、ギルアデの住民は一人もそこにいなかった。回収は12,000人の勇士をそこに送り、彼らに命じていった。行って、ヤベシュ、ギルアデの住民を剣の刃で撃て、女や子供も。神の判断を仰がないと、悪を行うしかないんですよ。彼らの判断は。だから悪を悪で上乗りするようなもんですよ。愚かな誓いを立てて、これをそのどうしたらベニヤミンをその滅ぼさないように済むかっていうのを一生懸命考えたんですよ。神に聞くことなしに。それで一つの答えを出したんですよ。ヤベシギルアデを撃とうって。理由は、ミツバの死のところに登ってこなかったから。ベニヤミンが滅びても、滅びたらダメで、ヤベシギルアデを撃つのはいいんですよ。彼らのその感覚の中では。一つのただ小さい町だからって。やってることはでも同じですよ。12,000人の勇士を送って住民を撃とうって。男性全員をって。子供たちも全部って。11節、あなた方はこうしなければならない。男は皆。そして男と寝たことのある女も、女は皆。清潔しなければならない。こうして彼らは、ヤベシギレアデの住民のうちから男と寝たことがなく、男を知らない若い処女400人を見つけ出した。彼らは、この女たちをカナンの地にある白の陣営に連れてきた。だから男性全員を殺し、男と寝たことのある女を殺し、そして男を知らないその400人の処女だけをさらってきたんですよ。なぜか。13節、それから全回収はリモンの岩にいるベニヤ民族に使いをやり、彼らに和解を呼びかけたが、その時ベニヤ民は引き返してきたので、ヤベシギリアデの女のうちから生かしておいた女たち、さっきの400人を彼らに与えた。しかし彼らには足りなかった。民はベニヤ民のことで悔やんでいた。主がイスラエルの部族の間を裂かれたからである。理由は、ベニヤ民族に与えるためですよ、その女性を。まだ誰のその妻となってない人400人をさらってきて、一つの町から。で、この600人のそのヤベシギルアデの男性に与えようとしたんですよ。それでその輪を講じようとしたんですよ。意味わかんないですよ。この悪い判断を重ねて起きていくのは。で、それを挽回するために悪いその判断を。 そしてベニヤミンのことで悔やんだから、それを挽回するために今回のことを考えついたんです。それでも彼らにはその女性の数が足りなかったんです。それで、16節。回収の長老たちは言った。あの残った者たちに妻をめとらせるにはどうしたらよかろう。ベニヤミンのうちから女が根絶やしにされたのだ。自分たちがやったのにね。ついで彼らは言った。ベニヤミンの逃れた者たちの後継ぎがなければならない。イスラエルから、一つの部族を消し去られてはならない。しかし私たちの娘を彼らに嫁がせることはできない。イスラエル人はベニヤミンに妻を与える者は呪われると言って誓っているからだ。そこで彼らは言った。そうだ。毎年、シロで主の祭りがある。この町はベテルの北にあって、ベテルからシュケムに登る王子の火の登る方、レボナの南にある。それから彼らはベニヤミン族に命じていった。行って、ブドウ畑で待ち伏せして見ていなさい。もしシロの娘たちが踊りに出てきたら、あなた方はブドウ畑から出て、めいめい自分の妻をシロの娘たちのうちから捕らえ、ベニヤミンの地に行きなさい。もし女たちの父や兄弟が私たちに苦情を言いに来たら、私たちは彼らに、私たちのため彼らに情けをかけてやってください。私たちは戦争の時に彼らの一人一人に妻を取らせなかったし、あなた方も娘を彼らに与えませんでした。もしそうしていたら、あなた方は罪に定められたでしょう、と言います。ベニヤミン族はそのようにした。彼らは女たちを自分たちの数に従って連れてきた。踊っているところを彼らが略奪した女たちである。それから彼らは戻って自分たちの相続地に帰り、町々を再建してそこに住んだ。だからその城の人数が足らんかったので、女性の。それどうしようってなって、その考えたんですよ。それで城の娘たちをさらうということを合法化したんですよ。自分たちの悪を補うために悪を行うことを正当化したんですよ。神に判断を、仰がなかったんですよ。19節に何て書いてあるんですか？そこで彼らは言った。そうだ。この思いつき。そうだ。こうしよう。そうだ。ああしよう。神に判断を仰がないで自分で考えるんですよ。そうだ。ああ、これはいい考えだ。ああ、そうだ。主の祭りで、が行われるたびに娘たちが連れ去られるんですよ。シロにはその、さっきも言いましたけど、神の幕屋が立ってたんですよ。そして、神を覚え、神に感謝し、神を礼拝するために、その人々が登ってきて、そこで祭りをする機会が神から与えられてた、その機会を利用することを自分たちのために思いついたんですよ。全く神の願いや思いや立法にも、心も思いも向けてなかったことっていうのがわかるんですよ。そのようにしてベニヤミン族は生き残り、町々を再建しました。そして、24節。こうしてイスラエル人はその時そこを去って、めいめい自分の部族と氏族のところに帰って行き、彼らはそこからめいめい自分の相続地へ出て行った。それぞれに帰って行ったんですよ。問題の根源、問題の元になっているもの、それは何かというと、25節。その頃、イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。王がなかったんですよ。神の主権を認めてなかったんですよ。そして、おのおのが、めいめいが、一人一人が自分の目に正しいと見えることを行ってたんですよ。神に合わなかったんですよ、判断を。だからこんな恐ろしいことが起こったんですよ。さっきも言いました。現代でも変わらないんですよ。また私たちも、毎日の生活の中で、神に判断を合わないってことはありますよ。これどうしよう、あれをどうしよう、この人との関係をどうしよう、私の中にあるこの、その罪をどうしよう、相手のその罪が見えた時にどうしよう。その時に神に判断を仰がないで、自分でその義憤とか出て怒って、そして自分の目に正しい、そうだ、こういうことをしようって、そしたらこの人のためになるかもしれない。そうだ、こうしよう。そうだ、ああしようとかって言って、その自分のその判断を重ねていくんですよ。そして後になってなんか問題が起きてくると、またいっぱい考えるんですよ。そしてそうだとかってそれを挽回させるための、その一発大逆転をヒット打とうとかって思ってしまうと、また今度また同じ悪を悪で上乗りするんですよ。人間は所詮そんなもんですよ。で、うまくいかなかったら物事が。神の前にそうだって言うんじゃなくて、そうだ私はこうしようじゃなくて、そうだ神の元に立ち返ろうって。そこに私たちの思いが向けられますように。そうだ私はじゃなくて、そうだ神は何を願っておられるんだろうって。神がゴーサインを出してるはずなのにうまくいかないことってあるんですよ。その時はその自分自身の内側見た方がいいですよ。神は私たちに何かを教えたいんですよ。もしかしたら 神の前に何か罪を犯しているかもしれないし、その自分の判断、そうだそうだを重ねているかもしれないし、でもいずれにしても、その神の前に静まって、神にどうしたらいいんでしょうかって。あなたは何を願っているんでしょうか。私はこれを願っているんですが、あなたはどう思いますかって。そうやって祈ってみることをお勧めしますよ。自分で祈れないんであれば、一緒に祈りましょうよ。そして神が本当に皆さんを通して、ヘルモンの次のように、良いものをその皆さんを通して流そうとしておられることが前進しますように。神が一人一人のその人生にたくさんの祝福を与えようとしておられるように。だってキリストのうちに選んで、そしてその天にあるその一切の霊的祝福を持って私たち一人一人を祝福しようとしたって書いてありますから。エペソに一緒に。それをたくさん受け取ることができますように。自分の判断はもしかしたら合ってるかもしれないではなく、神の前に出て行って、そこで OK をもらえばいいじゃないですか。そしたら、神に期待して、神に信頼して、一歩踏み出していけるんですよ。神を信頼して、信仰で。そういう歩みを続けていけますよね、お互い。最後に祈ります。天のお父さん、どうか、私たちの毎日の生活の中で、あなたの主権、あなたが私を治めておられて、あなたが私のことを私以上に知っておられて、私のことをその永遠の命に向かって導こうとしておられるということを認められますように。またその自分の目に正しいと見える、その映る、これは大丈夫、それはいいというふうに思う、その自分勝手な判断を重ねていくんじゃなくて、どうぞその一つ一ついろんなことを判断していくときに、あなたの前にその出て自分のその思いをあなたの前に述べて、こうしたいと思ってるんですけどどうでしょうか。そうやって、そのあなたが願っていることは何か、あなたの御心をその求める祈りをどうか私たちに与えてください。私たちがその、そうだとかって言って勝手に思いついて、その悪を重ねてしまう前に、どうぞ私たちにそのブレーキをかけさせてください。聖霊によって私たちを止めてください。そしてあなたの前に、静まって、立ち止まって、そしてあなたを求められますように。どうぞ私たちをお助けください。そして、その、本当にそのいろんなその問題が起こる前に、あなたからその、悟しを受けて、あなたから導きを受けて、本当にそのあなたが私を祝福しようとしておられるように、私を通して私の周りの人たちを祝福しておられるように、あなたのその良いものを自分でも受けて、またそれを周りの人たちに流していくものとなっていけますように、あなただけを見上げて、あなただけに従っていくことができるように、どうぞ私たちを導いてください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。